8ページ、岡谷市民病院、ホスピタルポ。岡谷市民病院の医療現場から、市民に役立つ関連情報を定期的にお送りします。岡谷市民病院、ホスピタルポ40。知識をつけてしっかり予防。糖尿病や合併症について。糖尿病は知らない間に血管や臓器にダメージを与え、様々な合併症が起こる病気です。今回はこの4月に岡谷市民病院に着任した糖尿病内分泌代謝内科の田中医師にお話を伺います。6項目あります。1、岡谷市民病院に着任しての感想は？診療科を超えた横のつながりが強く、一丸となって患者さんに向き合う姿が印象的でした。病院内の風通しが良く、診療しやすい環境だと思います。2、糖尿病や合併症について。糖尿病は、膵臓で作られるインスリンというホルモンの不足や、作用低下によって、血液中のブドウ糖の濃度、血糖値が高い状態が慢性的に続く疾患です。血糖値が高い血管の中は、シロップのように血液がドロドロしているので、血液が流れにくくなり、ついには血管内で詰まってしまいます。こうして神経に栄養が送られなくなり、手や足で痛みがわからなくなるなどの神経障害や、特に細い血管が集まる腎臓や目に合併症を発症することが多くあります。3、どのような治療を行うのでしょうか。糖尿病の病態は個々の患者さんによって大きく異なっていますが、糖尿病は発症の原因によって、1型と2型、その他の分類となります。1型は自己免疫疾患と言われ、体内に入ってきた菌を退治してくれる抗体が、勘違いをして膵臓を攻撃してしまうため、インスリン注射で治療していきます。2型は遺伝的な要因や生活習慣が影響していると言われているので、薬やインスリン注射による治療を行うこともありますが、基本的には食事療法や運動療法による治療です。4. 予防について。糖尿病は多くの場合、自覚症状が少ないため、定期的に健康診断を受けて、血糖値や HbA1c、ヘモグロビン A1c の値を調べていくことや、生活習慣についても適度な運動を心がけることと、間食、食べ過ぎに気をつけることが重要です。糖尿病になると、がんや認知症のリスクも高まるとか。関連疾患として、がんや認知症のリスクも高くなると言われています。がん細胞は、体が傷ついた細胞の修復を繰り返している中で、遺伝的なエラーが起きて発生するのですが、血糖の高いところは臓器障害が起こり、その臓器の修復機会が増えるため、がんのリスクが高まると言われています。逆に、認知症は低血糖を起こすほどリスクが高まると言われており、糖尿病になると血糖のコントロールが悪くなり、低血糖になる頻度も高くなるため、認知症のリスクが高まると考えられています。6岡谷市民病院での抱負を。なるべく多くの方に良い医療を提供できるよう、丁寧に取り組んでいきたいと思います。写真の説明、インタビュー記事の中ほどに、白衣をまとって椅子に座り、パソコンのキーボードに右手を添えて、マスクをしてインタビューに答えている田中医師の写真が一枚紹介されています。写真の説明終わり。 糖尿病、内分泌代謝内科、田中博樹医師。日本大学医学部卒業後、信州大学医学部附属病院などを経て、令和3年4月に岡谷市民病院に着任。趣味はゴルフ。子供の頃にアイスホッケーをやっており、月に1、2度岡谷市の山彦スケートの森に訪れていた。写真の説明。プロフィールの横には、先ほどの写真の倍くらいに拡大された田中医師の写真が紹介されています。今度はマスクを外し、口元は閉まっていますが、笑顔の写真です。写真の説明終わり。問い合わせ、岡谷市民病院、電話238000。9ページから12ページ。インフォメーション。今月のお知らせ。高齢者の新型コロナウイルスワクチン集団接種、手続きの流れ。65歳以上の高齢者のワクチン接種については、市から送付した接種券、クーポン券などに同封されたはがきに、必要事項などをご記入の上、返送していただきます。その後、市で調整を行い、接種日時が入った決定通知と接種のご案内を郵送します。なお、ワクチン接種は、はがきの返送期間に限らず、接種を受けることが可能ですので、接種券、クーポン券などは大切に保管してください。円滑な接種のため、市民の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。集団接種の手続き。4月下旬から、1、接種券などを受け取る。市から接種券、クーポン券、予診票、はがきなどが送付されます。2、接種希望を回答する。同封のはがきに必要事項を記入し、市に返送します。3、予約日程の調整を待つ。はがきに記載していただいた意向により、接種予約の日程を市で調整します。接種の10日前頃から。4、接種日時の決定通知を受け取る。市から接種日時が入った決定通知と接種のご案内を送付します。5、指定された日時に接種会場へ行く。必ず接種券、クーポン券などをご持参ください。その他の接種の流れ。高齢者施設などに入所している人は、施設での集団接種を検討中です。住民票所在地以外の市町村で接種を受ける必要のある人は、別に手続きが必要です。なお、国の方針などにより、日程などが変更になる場合があります。厚生労働省ホームページや、今後の広報岡谷の情報も合わせてご確認ください。岡谷市ホームページ QR コードが紹介されています。問い合わせ、新型コロナウイルスワクチン接種対策室。電話0570-007-055。不妊治療への支援を拡充しました。3つの事業があります。1つ目、岡谷市一般不妊治療費助成事業。妻の年齢が43歳未満で、夫婦、事実婚も含むの両方、または一方の住所が1年以上前から岡谷市内にあり、体外受精及び顕微授精を除く治療、一般不妊治療を行った夫婦を対象に、治療費の一部を助成します。令和2年12月31日までに終了した治療が、所得制限、夫婦合算730万円未満、こちらが令和3年1月1日以降に終了した治療は、所得制限なしになり、 助成額は変わらず、対象経費の2分の1以内、1回5万円以内。助成回数も変わらず、連続する3年です。なお、令和3年1月1日以降に終了した治療においては、助成を受けた後、括弧1、出産した場合、または括弧2、12週以降に死産に至った場合で、再び一般不妊治療を開始したときには、当該一般不妊治療に要する費用に対し、助成金の交付を受けることができます。2つ目、長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業。夫婦、事実婚も含むの両方、または一方の住所が県内にあり、特定不妊治療、体外受精及び顕微受精を行った夫婦を対象に、治療費の一部を助成します。令和3年1月1日以降に終了した治療、所得制限、所得制限なし。助成額1回30万円。治療ステージ C、F は10万円。助成回数、子供1人につき6回まで。40歳以上、43歳未満は3回。3つ目、岡谷市特定不妊治療費及び不育治療費助成事業。夫婦、事実婚も含むの両方、または一方が、1年以上前から岡谷市内に住所があり、県の助成制度の交付決定を受けている人が対象です。助成額、対象経費から、長野県制度の助成金を控除した額の2分の1以内、1回5万円以内、特定不妊治療と不育症治療の両方合わせて1年度あたり合計20万円以内。助成回数、長野県制度に規定されている回数。なお、申請は治療が終了した日の属する年度内3月末までに行ってください。治療終了日が3月末になるなどのやむを得ない理由で申請が遅れる場合は、あらかじめご相談ください。問い合わせ、長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業に関しては、諏訪保健福祉事務所、電話57-2926、岡谷市一般不妊治療助成事業と、岡谷市特定不妊治療費及び不育治療費助成事業に関しては、健康推進課内線1184まで。お知らせ。特殊詐欺から大切な財産を守るため、対策機器の購入に補助金をご活用ください。対策機器購入費用などの2分の1を補助します。市内において警察官、銀行職員、市役所職員などを語り、キャッシュカードや預金通帳を狙う特殊詐欺が多発する極めて深刻な状況が続いています。特殊詐欺の被害を防ぐためには、電話をつながない、電話で話さないことが重要です。岡谷市では、特殊詐欺や悪質な電話勧誘販売を防止するため、被害を受けやすい高齢者を対象に、対策機能のついた専用機器、固定電話に接続する装置、設置費用の一部を助成します。大切な財産を守るため、ぜひご活用ください。対象者、市内在住の満65歳以上の人で、本人や家族に市税の滞納がない人、補助額、特殊詐欺対策機器の購入及び、設置費用の2分の1以内で上限7000円。1世帯1回限り。詐欺被害対策機器とは、固定電話に接続するタイプで、 詐欺被害を防止するため、次の機能をすべて有する機器。1、電話の着信時に警告音声を発する機能。2、通話の内容を自動的に録音する機能。3、被害を引き起こす可能性のある電話の着信を拒否できる機能。なお、電話機本体は対象となりません。問い合わせ、市民生活課、内線1166-1167。環境、緑のカーテンを育てませんか？緑のカーテンは、日差しを遮り、室内の温度上昇を抑えてくれるだけではなく、花や実の収穫を楽しむことができる地球温暖化対策の一つです。この夏は、緑のカーテンを育てて、地球温暖化について考えてみませんか？環境課の窓口、各支所では、緑のカーテン用の種を配布していますので、ご利用ください。令和3年度に育てた緑のカーテンは、翌年実施するコンテストの審査対象となります。今年育てた素敵なカーテンを写真に収めておいてください。写真の説明、朝顔の緑のカーテンの写真が1枚紹介されています。写真の説明終わり。問い合わせ、環境課、内線1445-1446。お知らせ、挨拶で始まるふれあいタイム、春季推進循環、5月19日水曜日から28日金曜日。日々の生活の中で、子どもたちを犯罪や交通事故から守ろうという、ちょっとした気配りの時間が、触れ合いタイムです。小中学校の児童生徒が登下校する時間帯に、地域の皆さんが散歩やジョギング、清掃、買い物など、屋外での活動をしながら、子どもたちの安全と安心を見守る取り組みです。それぞれの学校、地域単位で、様々な見守り活動が行われ、地域交流の場ともなっています。期間中は、みんなで活動に参加し、地域などで子どもたちの見守りの輪を広げていきましょう。写真の説明、昨年のふれあいタイムの様子、と横にコメントがあり、地域の方数名が見守る中、子どもたちと一緒に、今井隆吾市長も手を挙げて、横断歩道を渡っている写真です。写真の説明終わり。問い合わせ、教育総務課、内線1218。お知らせ、軽自動車税、種別割を減免する制度があります。減免対象、4月1日現在、括弧1から、括弧3の要件をすべて満たす人。括弧1、障害等級要件、各種障害者手帳を持っていること。ただし、障害の等級や世帯構成によって、対象にならない場合があります。詳しくはお問い合わせください。括弧2、使用要件、次のいずれかの用途で使用していること。1、障害のある本人が運転している。2、障害のある人のために、生計をいつにする人が運転している。3、障害のある人のために、日常的に介護する人が運転している。障害のある人のみで、構成される世帯に限る。3、所有要件、次のいずれかの人が、所有する車であること。1、障害のある人。2、身体に障害のある人は18歳未満で、障害のある人と、生計をいつにする人。申請期間、納税通知書が届いてから5月24日月曜日まで。受付窓口、税務課。なお、支所、駅前出張所ではできません。 手続きに必要なもの、6つの項目があります。1、減免申請書、窓口にあり。2、納税通知書。3、自動車検査証。4、障害者手帳。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳。5、運転者の運転免許証。6、マイナンバーのわかるもの。通知カードプラス、顔写真付きの身分証明書、またはマイナンバーカード。新たに申請する必要がある場合、2つの場合があります。1、軽自動車を乗り換えている場合。2、障害のある人と運転者が異なる場合で、運転者に変更が生じた場合。なお、この1と2の場合以外の人は、1回の申請で毎年継続して減免を受けられます。減免を受けることができない場合、7項目あります。1、障害のある人が死亡した場合。2、障害者手帳を返却した場合。障害者で亡くなった場合。3、身体に障害のある人が18歳に達した場合。なお、同一請求者名義の軽自動車は減免できません。4、障害等級の変更により、要件に該当しなくなった場合。5、減免対象の軽自動車が障害のある人のために使用されなくなった場合。6、普通自動車などで減免を受けている場合。車の減免は1人につき1台です。7、障害のある人と減免対象となっている軽自動車の所有者との請求がいつでなくなった場合。なお、減免を受けている人で、この1から7に該当する場合は、ご連絡ください。問い合わせ、税務課内線1127。お知らせ、岡谷市の事業を総点検。令和元年度に行ったすべての事業の評価を行いました。岡谷市では、行政の効果的、効率的な運営を図るため、実施したすべての事業について、行政評価を実施し、評価結果を次の企画立案などに反映させています。行政評価の主な目的、1、職員の意識改革、政策形成能力の向上、2、事務事業執行の改革改善、3、重要性の低い事業の休廃止、事業の優先順位付け。外部評価、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、外部評価、市民選出の外部評価委員会による評価は、実施を見送りました。施策評価、及び事務事業評価。言葉の説明、施策評価の施策とは、漢字で、施すに、対策の策と書きます。ここでは、内容の似た事務事業をまとめた単位を示します。説明終わり。評価名、施策評価、評価件数31件。内容、施策目標の達成度を評価。施策を構成する各事務事業、296件の施策への貢献度を評価。評価名、事務事業評価。評価件数296件。内容、事業の妥当性、有効性、効率性を評価。施策評価における優先度の結果。円グラフの説明。施策評価における優先度の結果が円グラフで表されています。事務事業296件のうち、件数の多い順から4項目読み上げます。1、現状維持189件。2、事業拡大43件。 3. 見直し4件。4. 統合2件。その他58件。その他の説明。全296件の事務事業評価のうち、市政運営の推進に向けた施策に属する58件については、行政運営事務であることから優先順位付けの対象には含めないものとします。円グラフの説明終わり。すべての評価結果はこちらから。QR コードが掲載されています。市役所1階情報公開コーナーでも公表しています。問い合わせ、行政管理課、内線1526。お知らせ、再就職を考える女性を応援します。再就職応援セミナー&ミニ就職説明会。出産や子育て、離職してからブランクがあって、再就職に踏み出せない。今の私にできる仕事があるか心配。そんなあなたも、きっと、自分に合った働き方を見つけられます。ミニ就職説明会では、仕事の内容や勤務時間など、直接企業の担当者とお話ができます。女性の皆さん、ぜひご参加ください。2項目あります。1、女性の再就職応援セミナー。描いてみよう。これからの私らしいキャリアデザイン。申し込み必要。オンライン配信あり。日時、6月2日水曜日、午前10時から正午。場所、テクノプラザ岡谷。定員20名。協力、女性就業支援全国展開事業。2、ミニ就職説明会、申し込み不要。日時、6月9日水曜日。午前10時から正午。受付、午前9時40分から。場所、テクノプラザ岡谷。1と2、ともに、対象は、出産、子育て、介護などで離職し、再就職を希望している女性、これから働きたいと思っている女性。参加無料。無料の託児もあります。ただし、事前申し込み必要。なお、どちらか一方のみの参加も可能。詳しくは市ホームページで。問い合わせ、工業振興課、テクノプラザ岡谷内、電話217000。お知らせ、働きやすい職場づくり応援補助金をご利用ください。岡谷市働きやすい職場づくり応援補助金は、市内の事業者の皆さんが女性や障害者、高齢者、外国人など、多様な人材の活躍を後押しするため、職場環境の向上に取り組む際に要する費用の一部を助成します。ご利用ください。対象、市内に事業所を置き、常時雇用する従業員が2名以上の中小企業者、または個人事業主。3項目あります。1、補助対象事業。従業員の働きやすい職場。環境のための社内研修または外部研修。補助対象経費。講師、借金、施設などの賃貸料。委託費、研修参加費。補助額。補助対象経費の2分の1以内。上限3万円。2、補助対象事業。就業規則などの変更、労務管理または制度改革。補助対象経費、社会保険労務士などへの相談委託費、顧問料除く。補助額、補助対象経費の2分の1以内、上限3万円。3、補助対象事業、 従業員専用設備の新設、改修または増設工事。補助対象経費。専用トイレ、休憩室、託児スペースなどの設置などにかかる費用。補助額、補助対象経費の2分の1以内、上限15万円。詳しくは、テクノプラザ岡谷ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせ、工業振興課、テクノプラザ岡谷内。電話21-7000。やまびこ公園5月、6月の行事。3項目あります。1、やまびこ草木染め教室。申し込み必要。日時、5月13日木曜日、午前10時から。参加費、1000円。専用ストール代、別途、1200円から。申し込み、やまびこ公園管理事務所。2、やまびこ春風マレットゴルフ大会。申し込み必要。日時、5月20日木曜日。受付、午前8時から8時30分。場所、やまびこ公園マレットゴルフコース。参加資格、高校生以上の一般男女。参加費、500円。申し込み、やまびこ公園管理事務所。3、やまびこ夜景コンサート第1夜。バイオリン&ピアノコンサート。初夏の風に乗って。日時、6月12日土曜日。午後6時開場、6時30分開演。場所、やまびこ公園レストラン。出演、田中美穂、田中佳穂。岡谷市出身。チケット、一般2000円。高校生以下1500円。申し込み、やまびこ公園管理事務所、または、カノラホール、電話241300にお申し込みください。なお、行事内容は変更、中止になる場合があります。問い合わせ、やまびこ公園管理事務所。電話226313。世界お届け便。国際交流センターだより。アメリカの母の日。ハッピーマザーズデー。こんにちは皆さん。国際交流センターのキャロラインです。もうすぐ母の日ですね。皆さんは母の日がアメリカ発祥のイベントだということを知っていますか？アメリカの少女が1907年5月12日に亡き母を偲んで教会の祭壇に母の好きだったカーネーションを飾りました。これが広まり5月の第2日曜日をアメリカの記念日として定めました。日本へは明治時代末期から大正時代に紹介され、徐々に広まり、1950年頃から、5月の第2日曜日が母の日として定着するようになりました。日本では赤いカーネーションが母へのプレゼントの定番ですが、アメリカではカーネーションから母への感謝の気持ちを伝えるグリーティングカードが主流となり、様々なプレゼントを送ったり、母のために食事を作ったりする人も多くいます。皆さんは母の日にどんなプレゼントを考えていますか？今年は母への感謝の気持ちをグリーティングカードで伝えてみてはいかがでしょうか？